確かにこう長崎に行くことによって開かれることがあり、その霊的な祝福というのはあなた方が思っている以上に非常に大きいと主は教えます。
この主の主任牧会というのがさらにこれから教会の進展発展の中で明確に表されてくると主が言われます。特にこの祈りを個々においても、また部分においても教会全体においても強めていきなさいと主が言われます。
この主の御心かそうでないかの見分けというのがさらに引き上がっていく必要があり、主が霊の注ぎかけを与えていかれると示されます。十分な確認のもとに御心を進めていきなさいと示されます。
特にこの言葉を求めなさいと主は教えます。私が与える言葉をしっかりと受けていきなさいと主は教えます。
特にこの教会のこの名前がこの新しくこの導かれ、またその中でこの2代目3代目のこの若い世代がこの新しいこの歩みの中で主が用いようとしておられるので、特にこの2世代目3世代目の方々はこの教会の名前の変化とともにこの聖霊の全体が導かれる流れというのを捉えていきなさいとしかあります。
教会の名の変わったこの実質の祝福と恵みと力がさらに豊かに表されていくと示されます。お一人お一人忠実に語られたその信仰の歩み、従う歩みを全うしていくようにと示されます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。聖様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。主がこの場所に満ちておられ、また私たち一人一人に必要なことを語ってくださることをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは。こんにちは。またインターネットの皆さんこんにちは、おはようございます。こんばんは。なぜ私がここに立っているかというと、8月にですね、パウロ秋元牧師が四国の方で政界のご奉仕を行かれた時に、移動中だったんですけどサービスエラリアで、転ばれてですね、それで骨折されて手術入院ということで、今高知の方でリハビリの方に入っています。そして今週の木曜日9月5日に東京の方の病院に転院されるという予定なんですね。それで最初にパウロ弓道牧師に導いていただいて、共に心を合わせてですねお祈りする時を持ちたいと思います。最初にじゃあ弓道牧師お願いいたします。
天のお父様、パウロ弓道牧師がこのまだ入院が許されていることをありがとうございます。今このリハビリがなされていますが、どうぞ9月5日に、この東京の方に転院されるということですが、そのことを感謝します。どうぞまたこの移動するときに、どうぞその痛めた部分、手術した部分が悪くなったりすることがないようにしてください。また移動で、そのずれが生じたりすることがないように守ってください。速やかに、あなたがこの痛み、関節の痛みを取り除いてくださり、また速やかにこの体に馴染んでいくようにしてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ東京に転院になってからにおいても、あなたの豊かな恵みと祝福を注いでくださり、痛みから解放し、しびれから解放し、速やかに自立して立って歩んでいくことができるように、どうぞその道を速やかに開いてくださいますようにお願いいたします。あなたの憐れみと恵みを注いでくださり、完全な癒しを速やかになしてくださいますようにお願いいたします。
愛聖様、今回のことが許されたこともありがとうございます。この裏に素晴らしい計画があって、必ずこのことがパウロ秋元牧師にとって、またご家族において、おいても また教会にとっても非常に大きな祝福であることを信じ感謝します。主よ、どうぞ特別な癒しを表してくださり、また移動の間特別なあなたの守りを与えてくださり、また御心の形でさらなる主の働きを成していくことができるように、主が支え導いてくださるようにお願いいたします。それでは共にですね、ここの中でインターネットの方もですね、パウロ脇本牧師とご家族のためにですね、お祈りする時を持ちたいと思います。愛する様、今心を込めて合わせてお祈りしました。この祈りを主が聞き届けてくださったことを信じ感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。どうぞ引き続きですね、パウロ脇本牧師ご家族のことをですね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。それで、私が最初その脇本牧師が転んでひょっとしたら手術かもしれないという話を聞いたときに、ちょっと大変だなって最初思ったんですね。とともにお祈りしているときに気づかされたのは、死の十字架クリスチャンセンターっていうのがこの教会に最初に与えられた名前なんですけれども、死の十字架クリスチャンセンターができるきっかけになったのが、実は秋元牧師が骨折してスキー合宿で回し教会 の、の副ディレクターとしてね、でその時に、骨折されてスキーで骨折されて入院したことが実は開拓っていう形で死の十字架を始めるきっかけになったわけなんですね。それとともにご結婚の道行きもやっぱりその骨折で入院中に与えられたんですね。それからこの前の白馬キャンプで秋元牧師がおっしゃられたのは、3回の怒涛のこの入院があったっていう話をされてたわけなんですけれども、去年から今年にかけてですね。でそれで一体何が開かれたかっていうと、先ほどちょっと予言でもあったんですけども、 TLEA と実は教会の新しい名前、30年変わらなかった教会の名前が新しく変わったのは、実はいつ示されたかっていうと、秋元牧師が入院中だったんですよ。だから秋元牧師は神様が教会に立った器ですから、その入院することも特別な意味があって、入院の度ごとに何か開かれて大きな祝福になっているというのは私たちは見ることができるわけですね。だから大変だなという形でもちろんお祈りするのは重要だと思いますけれども、でもこの裏に神様が素晴らしい計画を持っている、そして神様がこれを必ず祝福にしてくださるというのが聖書が言っていることですので、ぜひですね、何かやっぱりこう節目になるようなことが今回の入院もそういうことを神様導いてるんじゃないかなって気はしてるんですね。よく分かりません。だけれども常に最善しかなさらない神様がこのことを秋元牧師に許されたっていうのは、きっと何か特別な計画があると思うんですね。ですのでそのことを覚えてぜひお祈りしていただきたいと思います。それで来月の、東京カリスマ聖会の時ではエルサレムの平和のために祈れっていうのがあって、それが、10月6日なんですね。その紹介映像がありますので、それを見ていただきたいと思います。
May they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム。このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。この国際的なエルサレムの平和のために祈る日は、世界中の教団教派を超え、10月の第1日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは神様の計画と目的に従い、エルサレムとそのすべての住民のため、地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています。 2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。
חזק את ירושלים והווה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן.
愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、
フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。
聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなる。
来月の東京カリスマ聖会はこの場所でですね、エルサレムの平和のために祈れの特別集会となります。それでインターネットで世界5大陸とつないでですね、それぞれのところとこの場所で会場で一緒にお祈りしますので、加わりたいと思った方々、また教会はですね、また東京アンティオク教会の方で連絡窓口ができると思いますので、そちらの方に連絡して、ぜひ加わって、この祈りに加わっていただきたいと思います。それで聖書を開きたいと思います。ヤコブの手紙の2章17節いやです、ね、読みます。ヤコブの手紙2章17節それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです、というところからですね、話をさせていただきたいと思います。で、この前のですね、この TLEA という新しい名前になっての白馬キャンプで繰り返し語られていたのは、神がこう私を愛しているっていうことですね。で、私を愛していると。で、誰よりも私を愛していると。その言葉が繰り返し語られたんですね。それで実際に、じゃあ愛されているっていう実感が湧かないとか、愛の現れがね、たくさん出てる人とそうでない人があって、じゃあその差は何かっていうと、このヤコブの手紙の2章の、信仰を用いるっていうこと、これは大きく3つなんですけど、祈ること、聞き従うこと、そして感謝、それを用いてるかどうか、あと告白ってことですけども、その差なんだっていう話があったんですね。で、例えば白馬キャンプにカンボジアの孤児院の子どもたちが来られたんですけど、で彼らは白馬に行けるようにって祈ったんですよね。そして祈りが聞かれて、実際に来て賛美大会にも参加してってこと で、 でそれを通してね、彼らはきっと神様の愛を感じたと思う。祈りを聞かれる方で、本当に神様は私最善をなしてくださったっていうのを体験したと思うんですね。で、彼らは白馬に行けるように祈ったし、聞きしたかったんですね。それで今日話をしたいのは、特に感謝の話なんですね。で、感謝の話で、御声新聞にこう載ってる記事なんですけれども、宮崎の、南牧師のところでですね、娘さんが小学生で、で、その小学生の娘さんが学校に行ったら、その自分の上履きがなくなっていて、で気がついたらその上履きがトイレの中に投げ込まれていたっていう、ちょっとひどい話なんですけども、でそういう学校からも連絡があって、お母さんもそれを聞いてそういうショックで、それでただその娘さんはお母さんと一緒にこのことを感謝しますって祈ったんですね。それとともに感謝を通しての神様の働きを体験していたので、もう翌日はね、 学校どうしようかって言ったら、もうイエス様に感謝したから大丈夫、学校に行くって言って行かれたそうなんです。でそれでどうなったかっていうと、感謝していたら、まあ、結局低学年の子供がね、まあ、そこら辺にあったその上履きをいたずらで投げ込んだってことが分かって、犯人も分かって、でもその低学年の子供も本当にその子供の娘さん の上履きを投げたことを認めて、すいませんでしたって謝ったそうなんですね。でそれでそれだけじゃなくて、実はそれを通してどういうことが起きたかっていうと、実はですね、その一件を通して、その娘さんは実は友達付き合いがあんまりできなかったが、友達が急にできるようになっただけでなくて、上履きも古くなってたのが新しい上履きが与えられただけじゃなくて、その娘さんがこう席でこう座ってたそうですね。でその隣に座ってた娘さんが実はその低学年の子のお姉さんだった。でその娘さんが感謝してた、そのことを感謝していたのを見て、なんか向こうの方から話しかけてきて仲良くなったってことで、実は感謝を通しての宮沢をね見てるんですね。で聖書の中に全てのことについて感謝しなさいってありますけれども、それを実践する神の言葉に立つことによって、実は神様の逆転とか、神様は全てを働かせてとしてくださるっていうのを体験してるわけですね。でそれは何かというと、神様が愛してるっていうこと、それを体験してるわけです。ですので全てのことについて感謝しなさいというのは単純な御言葉ですけれども、その言葉に立つ、神の言葉に立つことによって、それは信仰を運用することになるわけなんですけれども、実はどうなのかというと、神様の愛の現れはすごく見ることができるということを覚えていただきたいと思います。お願いします。はい、聖様どうぞ私たちがしっかりと神の言葉に立つことができる、そして神の愛をさらに深く体験していくことができるように助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではハレルヤ、中本君のハレルヤの方をお願いします。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。どうぞお座りになってください。これで東京カリスマ聖会を終わりにします。前の方でちょ